お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻が続く中、アメリカとヨーロッパの代表団が来週ロンドンでウクライナ政府関係者と停戦に向けた会談を行うことが分かりました。これはアメリカとイギリス、フランス、ドイツの外相がパリで行った協議を受けて発表されたものです。ロシアによる侵攻が3年目に入り、トランプ政権による停戦協議が成果を上げていない中、アメリカ政権がロシアに対して融和的な姿勢を強めているのではないかという懸念がヨーロッパ各国で広がっています。フランスのジャン・ノエル・バロ外相は、今回の協議について、率直で建設的な話し合いが行われ、議論が前進したと述べました。これまでヨーロッパ側は協議の場に十分参加できていないことを懸念してきました。ですが今回ヨーロッパ、アメリカ、そしてウクライナの3者が初めてパリで協議を行うことができました。バロ外相でした。またパリでの協議に先立ち、ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカの方針に懸念を示し、次のように発言しています。
ウィトコフ氏がロシア側の戦略を取っているように見えます。意図的かどうかは分かりませんが、ロシアの主張を広めているのは非常に危険だと考えています。
ゼレンスキー大統領でした。イースターロングウィーケンドが始まりました。観光及び交通フォーラムによりますと、生活費の高騰が続く中、オーストラリアのおよそ3分の1がこの連休旅行を計画しています。そのうちのおよそ4分の1は州内で過ごす予定だといいます。一方、生活費への負担から予定を見直した人も多く、全体の 58% が計画より短い休暇を取ったことも明らかになりました。ニュースを続けます。オーストラリアの雇用市場は安定した状態が続いており、3月の失業率はわずかに上昇して 4.1% となりました。2月の落ち込みを経て、3万人以上の新たな雇用が創出されましたが、市場予想のおよそ4万人には届きませんでした。ジム・チャーマーズ蔵相は今回の結果について、非常に喜ばしいとコメントしています。今のオーストラリアはインフレを抑えつつ、失業率の大幅な上昇を招かないという非常に素晴らしい成果を成し遂げようとしています。アルバニージー政権の下で実現してきた経済成果は世界中から羨ましがられるものだと思います。ジム・チャーマーズ蔵相でした。連邦のクレア・オーニール住宅担当相と野党の住宅担当スポークスパーソンマイケル・スッカー氏が、住宅供給やネガティブギアリングについて17日木曜日議論を繰り広げました。両氏による住宅政策に関する討論は今週3回目で、住宅問題が主要政党にとって最重要課題であり続けていることを示しています。今回の討論を前に、労働党はネガティブギアリングに関する立場を明確にするよう保守連合から圧力を受けていました。これはアルバニージー首相が16日水曜日の党首討論会で、財務省が制度の見直しを検討しているかどうかの質問を交わしたことによるものです。 ABC のサラ・ファーガソンから問われたオーニール氏は、見直しの可能性について明言を避けた上で次のように述べました。詳しいことには触れませんが、今の住宅事情を考えれば、あらゆる選択肢を検討しない政府の方が問題だと思います。実際マルコム・ターンブル元首相も、かつての自由党政党がこの制度の見直しを検討していたことを明らかにしています。オーニール住宅担当相でした。一方、スッカ氏は野党が政権を取った場合に
建設を目指す住宅の数についての質問を交わし、次のように述べました。
We'll build more homes than Labor. I think there's no doubt about that.
If we're given the great honor, 私たちは労働党よりも多くの住宅を建てます。それは間違いありません。もし政権を任されたなら、労働党が残した混乱を立て直す必要があります。その時点で状況を見極めますが、労働党のように実現できない約束をすることはしません。スッカ氏でした。なお、労働党は再選された場合、120万棟の新築住宅を建設すると公約しています。選挙キャンペーンが3週目に入った今週、ファーストネーションズのリーダー並びにメンタルヘルスの専門家が政治家のメディアに対する言葉遣いについて懸念を示しました。これは野党先住民担当省のスポークスパーソンであるジュシンタ・ナンパジンパ・プライス上院議員が Make Australia Great Again 保守連合が再びオーストラリアを偉大な国にするとアメリカのトランプ大統領のスローガンを引用した発言を受けてのことです。ファーストネーションズのリーダーたちは、政治家たちが敬意と包括性のある言葉を使うことを求めています。野党が政権を取った暁には、歳出削減を進めるチームのトップに任命しているプライス議員、先住民向けプログラムの支出を全面的に監査すると公約しており、ファーストネーションズの人々の生活の改善を目指すとしています。教育についても学校での思想の押し付けを避けるため見直しを行う方針を示しています。しかしブラックドッグインストチュートでファーストネーションズ戦略研究部門を率いるクリントン・シュルツ博士は NITB の取材に対し先住民の問題だけを特別に取り上げる姿勢は有益ではないと語りました。
I think when we start, running a narrative in a way that suggests for whatever reason that
先住民の問題や歴史が過剰に取り上げられている、あるいは誤って伝えられている、そういった印象を与えるような言説が広がることは、国として非常に危険な状況です。シュルツ博士でした。ニュースを続けます。コロナパンデミックをきっかけに増加したワークフロムホーム、オーストラリア国税庁 ATO が在宅勤務において申請できる固定費控除の金額を67セントから70セントに引き上げました。今回の引き上げは目立たない形で行われましたが、 ATO によりますと変更は2024年7月1日から適用され、2024-25 年度のタックスリターンで利用することができます。 ATO の担当者はこの3セントの増加について、オーストラリア統計局が発表した最新のバスケットオブグッズデータに基づいていると SBS の取材で述べました。この指標は生活費やインフレの変化を測るために代表的な品目の集まりを使っています。シドニー東部のボンダイジャンクションで発生した無差別殺傷事件から今週1年を迎えました。この事件では6人が犠牲となり、幼児を含む10人が負傷。国内で過去10年間に起きた最悪の大量殺傷事件となりました。この事件では警察などのファーストリスポンダーズが到着する前に、一般市民が犯人の動きを止めようと立ち向かったことでも注目されました。中でもボラードを盾に犯人のジョエル・カウチに立ち向かったダイミオン・ゲロさんとシルラス・デプレオさんの映像は拡散され、ボラードマンとして称賛されました。事件から1年、 SBS フランス語放送の取材を受けた2人は、亡くなった方々のことを思うと未だに気持ちの整理がつかないと思いを明かしました。正直変な気分でした。あまりにも悲しい出来事と結びついているので複雑な思いです。デプレオさんでした。特に犠牲になった方々のことを考えると心が痛みます。ダミアンさんでした。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。